西脇知事と生き生きトーク。新型コロナウイルス感染症対策を万全にした状態で取材・撮影を行いました。10月8日。府立洛西高等学校で体験&車座トーク。新型コロナウイルス感染症の影響により長期休業を余儀なくされた今年の春。ようやく再開された学校生活は、コロナ禍以前とは大きく違ったものでした。府立洛西高等学校の生徒会役員6人が、コロナ禍での高校生活について率直な思いを語ってくれました。写真があります。校内を歩いて見学。写真、終わり。参加者の声。休業中の家での学習では、わからないところがあってもすぐに聞けないことに困った。受験生なので新型コロナウイルスに感染して勉強が遅れたり、試験が受けられなくなったらどうしようと思う。大学入試で問題をどう考えていくかが重視されている中、グループワークが減ったのは不安。人に教えることがなくなったため、問題を解く流れが間違っていても気づきにくい。文化祭では例年、3年生は劇を作るが、今年は断念。その代わり全校生徒が参加したビッグアートプロジェクトという取り組みで思い出を作った。体育祭は中止になった種目も多く、声を出す応援もできない中、うちわを可愛く作るなど盛り上げる工夫をしていた。写真が2枚あります。1枚目、座右の銘、雲外蒼天。2枚目、生徒に混じって書道の授業を体験。写真、終わり。西脇メモ。コロナ禍で活動が制限される中、授業や学校行事でいろいろな工夫をされていることにとても感心いたしました。高校生の皆さんは学生生活を大事にして徐々にこれまでの生活に戻していってほしいですし、そうなるように私も努力します。府立東高高等技術専門校で体験&車座トーク。京都陶芸大学校の愛称でも知られ、京焼、清水焼の技術を一から学べる府立東高高等技術専門校を訪問。ここでは、ろくろと下絵付けを体験しました。その後は、講堂にて、訓練生や同校の修了生と車座トーク。伝統産業の魅力や、今後のあり方について意見を交換しました。写真が3枚あります。1枚目。見学と体験を通じて技術習得の難しさ、作陶の奥深さを学びました。2枚目、本焼きして完成。3枚目、講堂にて訓練生、修了生の方々とトーク。写真、終わり。参加者の声。幼稚園教諭。保育士という前職の経験を生かして、子供や保護者が気軽に来られる陶芸教室を開きたい。京都に焼き物を習いに来た人が、地元へ技術を持ち帰ることで、陶芸の裾野が広がっていくと思う。家業の窯元を継ぎ、京焼、清水焼の発展に貢献していけるよう、技術を向上させたい。時代の変化に合わせた、京都らしい焼き物を作っていきたい。出産や育児などで陶芸から離れてしまった職人さんたちがまた戻ってきやすい業界になってほしい。原材料が変わっていく中でも、祖父や父の代と同じものを作れるよう研究を重ねながら技術を磨いている。西脇メモ。陶芸を体験して、ものづくりの楽しさと尊さを実感すると同時に、改めて京都の魅力に触れた思いがしました。京都に根ざす文化力を活性化し、 未来に受け継いでいくため、私も若い力を伝統産業に生かす新しい施策を考えてまいります。問い合わせ、広報課、電話 075-414-4071、ファックス 075-414-4075、インターネット、生き生きトークで検索。